SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。今日は沖縄民間大使で料理研究家の比嘉恵子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まず恵子さん、沖縄料理の講習会、はい、レッスンですね、をされたそうですけれども、今回実際にレッスンを開かれてみて、はいはい、何か感じたことはありますか？
はい、ですね、日本人の方たちだけではなかったんですね。それでレシピはもう日本語で書いてありますし、で通訳がいなければちょっとご説明できなかった方たちが、何名かいらっしゃったんですけれども、うん、その方たちにも通訳をちゃんとしていただいて、あとお肉をなぜ使うのかとか、あとこちらでなかなかこう目にすることができない食材もこう召し上がっていただいたので、それをちょっと初めてびっくりされてましたけど、でもお味噌に慣れている和の方たちだったようで、はい、でも
あまり抵抗が
なかったと思います。ジューシーっていう炊き込みご飯もあるんですけれども、うん、そちらにもやっぱ醤油ベースですし、あとお肉、豚肉が入っています。おネギとかも入っているんですけれども、それも全部完食されてましたし、あと三枚肉の味噌汁、こちらには、
ね、
はい、もう大根、あと冬瓜というチャイニーズの方たちがよく使われている、まあ沖縄では渋いって言うんですけどね、渋いの渋いじゃなくて、もう淡白なウォーターメロン の、
はい、
冬瓜って冬の売り、
はい
はい、なんですけれども、それも含めてお味噌汁に入れたんですよ。はい、昆布も入ってましたので
豪華ですね。
はい、それをお味噌で溶いて、はい、で鰹節のベースで作って、それをペロリとお召し上がりいただいてたので、逆に大丈夫ですかって思ったんですけど、ね、いやベリーナイスって言って、とてもその味が受け入れていただいたのがびっくりでした。
はい、思ったよりもこう手応えがあったという感じでしょうか？
はい、もう残されて、ね、帰られるのではないかと思ったんですけど、おかわりもしていただいたので今びっくりしてます。でも家庭の料理なので、誰でも作れる、本当にかしこまったシェフが作る料理とは違って、皆さんお家で作れる料理ですよということを説明して作りました。やっぱりもっともっと食べていただきたいっていう気持ちがさらに深まったっていうのはあります。やっぱね、沖縄の方たちは食べてくださいなんですね。食べていただきたいっていう気持ちがまたさらにさらに大きくなったので、私ができるお手伝いであれば、はい、
なるほど、
次もまた、はい、
その料理に使う食材なんですけれども、はい、こちらはもちろんその沖縄から持ってくる分もあると思うんですが、はいはい、基本はオーストラリアで手に入るもの、
はい、全てそうです。オーストラリアの方で手に入れた食材です。豚肉もそうですし、あとゴーヤーもそうです。人参の甘さであったり、そのゴーヤーの苦さであったりっていうのは、やはりね、こちらで作ったものの味がもう本当に生かされてます。ですので沖縄の料理を作るにあたってあまり不自由してないですね。
不思議ですね。
不思議ですね。これだけは本当に不思議です。だからなおさらこちらで沖縄の料理をこう皆さんに知っていただきたいなっていうことが、前回私それを体感したので、それで今回初めて五条の方で料理教室を開催させていただきたい、いただいたんですよ。
なるほど。
はい、
恵子さんは昨年10月に沖縄民間大使に、
はい、沖縄民間大使ということで、
はいはい、就任されたわけですけれども、はい、これはどのような活動をするでしょうか？
あくまでもその民間大使ですので、グッドウィルアンバサダーということで、県知事から認証はいただいているんですけれども、あくまでもボランティアなんですね。それは、やっぱり沖縄の文化やその郷土料理、あとはその工芸文芸というものを皆さんにこう知ってもらうということをボランティアとしてこう活動をこうつなぐ っていうことですね。要するに沖縄から私がそこねシドニーに来ることによって、まあ、その郷土料理もそうですし、やっぱり文化、あともなんていうんですか、子どもたちにこの文化を知っていただく、交流をするっていう役割がこの民間大使にはあるんですね。ですので、シドニーの場合は沖縄県人会の方たちが少ないので、私がここに来ることによってその沖縄を知っていただく一つの、種まきになっていますので、それを、ワーキングホリデーで来ている子どもたちを集めて、はい、沖縄の子どもたちがたくさんいるよっていうことを知っていただく、この、アンテナショップを私作ろうと思って、はい、それで沖縄の料理を作って、その子どもたち、逆にシドニーにいる沖縄の子どもたちをこう一箇所に集めて、 そこからこのシドニーから発信していこうと思って、私はその拠点作りをしてます。今散らばってるんですね、
はい、
子どもたちが、要は拠点がないがために、ワーキングホリデーで子どもたちがここにたくさん来るんですけど、それがちょっと集まる場所がない、で沖縄から来たんだよっていう子どもたちがポツリポツリとあちらこちらでちょっとね散らばってるので、その子どもたちを集めて、ここからまたいろんなこう方たちとつなげていきたいなっていうのが私の目的、このグッドビールアンバサダー、民間大使の、役割っていうか、はい、そういうことをしていこうって思っています。
やはりそういう熱意がないとできない仕事だとは思うんですが、
はい、
そうですね、はい、何がその恵子さんを動かして民間グッドウィルアンバサダーになると決めたんでしょうか。
ですね、こちらでやっぱり頑張ってる沖縄の方がいらっしゃるんですね。でどんなに沖縄のことをこうお伝えしようと思って頑張ったとしても、やはり沖縄とこのオーストラリアとを行き来する回数が少なすぎるがゆえに、シドニーで頑張ってるということを沖縄の方たちに知っていただくことがやっぱ少ないんですね。なので私が何回もこう沖縄とオーストラリアを行き来することによって、沖縄の方たちにこの熱を伝える、シドニーでこうやって沖縄を伝えている方がいらっしゃいますよということを逆に沖縄の方たちにこう伝えて、で沖縄の方たちが、じゃあ僕たちがじゃあできることは何ですかということで、企業の方たちを今動かそうとしてるんですよ。
あ、なるほど。
沖縄の物産であったり民芸であったり、その伝統を伝える方たちを連れてくる、はい、シドニーでこういう、ね、沖縄待ってる方たちがいらっしゃいますよっていうことを私がこう行き来すること、架け橋になって沖縄の方たちをこう奮い立たせて、じゃあシドニーに行こうよって、シドニーでじゃあそういう工芸、ね、文化やその伝統を伝えることをできる場所があるのであれば僕たち行きますっていう人たちを連れてこようと思って、私は今本当に両方で頑張ってるんですよ。沖縄の物産品とか言葉はちょっと語弊がありますけど、運び屋として人脈も運んで、はい、食材も皆さんに知っていただく、私はその料理研究家として皆さんにこうお伝えする場所を作って、ね、支援活動、震災活動ではあるんですけれども、そういう方たちと一緒にたくさんの方たちが集まるところで、はい、伝えさせていただいています。それをもうやっぱりここにいる支援活動をされている日本の方たちの力添えをいただいてのことです。
なるほど、
はい、
近い将来に計画されている何かイベントなどはありますか。はい、
ですね、今年の8月と、
はい、
12月に、はい、シドニーの方で大きなイベントが待っているんですね。
それは沖縄のイベントですか。
そうです、沖縄のイベントです。
そうなんですね、
はい、ですので、うん、それに向けて私はまた、ちょっと手掛けてることがありますので、まあ、いわゆるかりゆしウェアをもう一つの沖縄ブランドとしてシドニーと沖縄をコラボした商品を展開していこうと思っています。あ、はい、で12月には日本祭りがありますよね。
はい、そうですね。
その時には沖縄のエイサーであったり、その沖縄の本当に綺麗な紅型を着たこう踊りであったり、あと華やかなエイサーであったり、そのまた忍者がいるんですね、沖縄には。
そうなんですね、沖縄に忍者、
はい、忍者がいるんですよ。もうこれは本当に素晴らしい、はい、そういう方たちをもう本当にもうあの日本祭りで去年参加させていただいたんですけど、はい、ここでその沖縄の方たちを言われてもう一体化してものすごいものになるなっていうのをもうすぐにアンテナがビビってきたので、もう今年は絶対それをやろうと思ってます。
なるほど。沖縄出身の恵子さんですけれども、はいはい、おすすめの観光スポットというのは何
か？これですね、はい、シドニーからもし沖縄に行きたいっていう方がいらっしゃるんであれば、あの連絡いただければスポットに行ける方たちを、
地元の
方たちを動かしますので、ぜひ連絡いただきたいですね。大歓迎です。そのための私はあの民間大使ですので。はい、
そうなんですね。何か恵子さんが、はい、あのお気に入りの場所とかってありますか？
ですね、私はあの地元が読谷ですので、はい、まあ、那覇で二来ビーチという、うん、二来もう要するに二来家内って言って、うん、もう本当に未来です。二来というのは未来というあの意味があるんですけども、はい、もう未来の海が見えるスポットが玉城村にあるんですね。空港からちょっとあ南の方に行くんですけれども、うん、そこはぜひご覧いただきたいです、
う
ん、
はい、
はい、
今日はありがとうございました、
はいはい、ぜひ沖縄にいらしてください。
お聞きになった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜木曜土曜日の夜に生放送で、また SBS のウェブサイトやSBS のラジオアプリでも聞くことができます。 sbs.com.au/japanese までどうぞ。